兄貴のうねの爆裂ホームルーム。はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴なおねのたけるです。さて、今夜のお話なんですけれども、ちょっと言葉のお話をしようかなと思っています。先週の放送でね、ちょっとちらっと出てきたお話の一つでもあるんですけれども、たける、ちょっとこの言葉気になる、好きな言葉、嫌いな言葉、久しぶりにちょっと言葉について語ってみようかなと思います。30分だぞ。今日もね、よろしくお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のうねのたけるでございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、8月12日、8月2週目の放送になります。はい、連休明けですね。今日忙しかった方もいらっしゃるのかなとも思いますし、お盆休みで、ふるさとやね、距離で、この番組を聞いてくださっている方もいらっしゃるのかなと思います。はい、どうぞね、今日も30分お付き合いください。はい、そんなわけで、はい、今日も、この番組を支えてくださっています IPA リンリンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、ちょっとね、しっとりと始まったわけなんですけれども、先週と言って変わりまして、今日はちょっと、重たいお話なんですけれども、先週の放送の中でね、どっちだったっけ、できちゃっただっけな、はらんだだっけな、あんまり好きじゃないっていうことをね、僕お話ししたんですけれども、今日はちょっとそのあたりのね、お話をしようかなと思うんです。はい、お腹に赤ちゃんができたことをね、妊娠したっていうふうに言うわけなんですけれども、まあ、いろんな表現がありますよね、日本語として。で、今お話ししたように、こうね、お腹に赤ちゃんができたことをこう身ごもったっていうこともできますし、あとおめでたっていう言い方もありますよね。うん、で、あとすごくちょっとこう硬い言葉だし、若干生々しいニュアンスもありますけど、まあ、妊娠したっていうことが、まあ、あるわけなんですけれどもね、はらんだっていうふうに言うじゃない。うん、でね、あれ僕すごくね嫌いなんですよね。嫌いっていうかね、不快なんですよ。で、そういう言い方しないでほしいなって思うんですね。で、まあすごくこれちょっと今日はデリケートな話をするんですけれども、やっぱりその赤ちゃんができるっていうこと、命ができるっていうことって、すごいことなんですよ。またすごいことっていうのもちょっと語彙力がなくてね、申し訳ないんですけれども、尊いことだと思うんです。ですごくやっぱり命とか生きるっていうことはすごく大事にしなきゃいけないことだし、尊いことだし、でその命っていうのだけはこう、なんて言うんでしょう、ね、これだけ科学や文明が進んだ中でもゼロから命を作るっていうことはできないわけなんですよね。で、今僕がこうして生きてることも、あとこの番組も聞いてくださってるね、皆さんが今こうして生きてるっていうことも本当に奇跡なわけですよ。命があるっていうことってすごく尊いことなんです。で、それがこうできるわけじゃないか、生まれてくるわけじゃない、生まれるってこうその命の誕生なわけじゃないですか。そういう尊いことをね、なんかこう、なんていうのかな、軽くって、ただ軽いだけならまだいいんだけど、それをこう、ネガティブに捉えるというか、マイナスに捉えるというか、あと、蔑むとまではいかないんだけれども、 なんかこう迷惑なことというか悪いことというか、そういうふうな言い方であったり、そうな、なんかこう、なんか本当にできちゃったみたいな、こうね、ニキビや吹き出物ができちゃったみたいな風なね、言い方でその赤ちゃんができたことをね言うのはね、やっぱり聞いててね嫌だなって思うんですよね。なんかね、ちょっとね自分が傷つくようなね感じがするんですね。でとはいえ現実問題としてね、そのタイミングとして望まないタイミングで赤ちゃんを授かってしまうことってあると思うんです。本当はこれから仕事バーッとやっていくぞなんて思った時だったり、もっと違うことで何かこう頑張っていこうと思った時に、それで、ね、赤ちゃんができたっていう風になると、それはひょっとしたらなんて言うんでしょうね、意に反したとまで言わないんだけれども、タイミングが合わなくてね、割と赤ちゃんができたということがネガティブに映ってしまうことはあると思うんです。あっちゃうと思うんですよ。だけどこうそういう状態であっちゃったとしても、こうなんていうのかな、はらんじゃったとか、あと絶対嫌なのはね、こう男の子がはらませたとかね、ありえないですね。お前そういう言い方すんじゃねえよとかって思ったりしますね。なんかねすごくね、男の子の言うね、はらませたとかで怒りを感じますね。本当もうそれ金玉蹴り飛ばしてやるかと思いますよ。本当に男として生きてていいのかお前とかと思って、本当にね腹立ちます。まあすいません、ちょっとね今一部下品な表現がありましたけれども、まあそれくらい、まあ不愉快なんですよ。要するにちょっとそこだけは分かっていただければっていうか、伝わってもらえればなと思うんですよ。私男の子に対してやっぱりそういう風に怒りを感じるし、あと女の子に対してもね、やっぱりそういう方をして欲しくない。やっぱりその赤ちゃんが、作れるって言い方はいけないね、こうやっぱり女性がいなかったらその命の誕生はないわけなんですよ。大げさない方かもしれないけど、でも事実じゃないですか。どんなに頑張ったって男である僕らがそのお腹の中に赤ちゃんを宿すことはできないんですよね。だからそういう立場にいる女性がそういうことをこう軽く、あるいはそのなんかこうネガティブにマイナスに言うような言葉を使うのはね、本当にやめてほしいなと思うんです。もちろんそのご本人のね、そういった事情なんかで望まない誤解認っていうのはあってちゃうことはあるんだと思うんです。だけどぜひね、人前では、特にお子さんの前ではね、そういう言葉を、使わないでいてほしいなと思うんです。あとそうだな、僕ちょっとこれ職場であったことなんですけれども、あるインストラクターさんが急に代行を長期で出したんですよ。で、怪我でもしたんですかって聞いたら、まあ、誤解だったんですよ。やっぱりそれってすごくおめでたいことだと思うんですよね。だけどそれを何て言うんでしょうね、こうおめでたいこととして伝えない風潮っていうのも、どうなんだろうと思うんです。やっぱり確かに一部の方にとってはこのタイミングって思うのかもしれない、そうかもしれない。だけどまあ、新たな命の誕生なんですよ。もう少しそういうところにね、目を向けて、その新たな命の誕生っていうことをね、祝いませんかって思うんです、人として。なんかねそう思うんですよね。だからこうおめでたっていう言葉、ぜひ思い出してほしいと思うんです。じゃあなんて言うのっていう話になってくるじゃないですか。やっぱり誤解人っていう言葉もあるし、あと日本語の柔らかい響きでおめでたっていう言葉がありますから、おめでたよっていうところでね、誰々さんどうしたんですか、何月にねおめでた なのっていう言葉、本当は多分もうちょっと違う使い方なんだろうな。ただそのおめでたという言葉が ありますよっていうことをね、声高に私は言いたい。やっぱりね、妊娠っていうとちょっとね、なんて言うんでしょう、ちょっと生々しすぎますよね、聞いててね。だけど、おめでたなの、赤ちゃんができたの。あとは、身ごもるなんていう言葉もありますからね。ぜひ、はらんだという言葉はね、もう死語にしましょう。死語でなってほしいし、死語であってほしい。そういうね、下品な言葉が昔あったねという世の中になってほしいなと僕は常々思うわけでございます。自分が生まれてきたこと、それから、自分に関わる人たちが生まれてきたことっていうことを、ね、考えた時に、やっぱりその生まれたっていうことへの敬意とか尊厳とかっていうことを考えると、やっぱりそういうことを軽んじるような、あとあるいはその、なんて言うんでしょうね、こうネガティブにね、捉えるような言い方は本当に人としてね、しちゃいけないと思うんです。で、それは、相手や周りを傷つけることにも最終的にはなっていくと思うんですよ。はい。なのでね、ちょっと、まとまらない部分とかね、今ちょっと自分の語彙の貧困さを感じながらちょっとこんなお話をしてるんですけれども、脱ハランダ、金ハランダということでね、ちょっとお話をさせていただきました。いい言葉がありますよ。おめでた。まあ、ちょっと少しね、話題を変えたいと思うんですけれども、実際こうやってパーソナリティとしてね、おしゃべりをさせてもらってるんですけれども、いざこういうことをしゃべろうなんて思った時に、本当にこう、なんて言うんでしょう、語彙の貧困さですかね。ボキャブラリーっていう言葉があるんだそうですけれども、日本語で言うと語彙ですよね。語彙に。に当たるわけなんですけどね。もう一つね、ちょっと今度は軽い話になるんですけれどもね、無駄な横文字やめてくれと思うんですよね。インスタなんかで上がってたんですけど、例えばね、ちょっと今また出てこなくて、これもまた大変申し訳ないんですけど、いや、それなんかわざわざ英語で言う必要あるかっていうビジネス用語ありません？いや、それ日本語でいいだろう。会議とか打ち合わせってよくね、ミーティング。まあ、そこまではいいでしょう、わかるから。だけど、その、なんでしょう、もう少し企画会議的なところだったりとか、クライアント、顧客でよくね。でも、クライアントミーティングくらいはいいですよ、まだわかるから。それなりの間違う場面で使うからいいんですけど、ねえ。いや、それもう少し日本語でよくないっすかとか思うんですよね。何、それかっこいいと思ってますとかね。それ使ってる自分に酔ってるだけでしょあんたってね、僕何回か言ってやろうかと思ったことありますもんね。なんか英語、なんか横文字使ってるけどさ、格好悪いからねって言ってやろうかと思うんですけどね、本当に。本当なんかね、無駄な横文字やめようよと思うんですけどね。英語だから格好いいっていう時代は終わってるし、そもそも言葉っていうのは相手に、その意思だとか、情報を伝達するためのツールなんですよ。だから自分で酔っ払っちゃダメなのよ。そういう言葉を使って、ね、自分に酔っ払っちゃったらダメなのね。それが相手に伝わらなきゃ意味がないし、なんとなく響きとして格好いいって言ってね、本当に正確に意味が分かってるかどうか分かんないように横文字使って酔っ払っちゃダメっすよ、本当にっていうところなんですけどね。だからね、言葉にはね、本当責任もあるし、あとそういうふうにこうちゃんとね、意思伝達、情報伝達としてのツールなんですから、それツールとして役に立ってますっていうことですよね。その言葉相手に本当に伝わってますかっていうことですよ。だからこう、と思うことはね、聞いた方がいいと思うんです。それ何って、その横文字何っていうことだったりだとかね。で、僕なんかもおじさんである自覚がありますので、若い子なんかには聞いちゃったりします。これどういうことって、聞いちゃったりするし、あと、もうなんていうのかな、例えば今の若い子たちっていうのはスマホっていうものが当たり前だったりするわけじゃないですか。だけど、 僕ら50代以上っていうのはそのまだ電話っていうものを知っていた世代だったりとかすると、その情報のやり取りの基準っていうのが全然違うわけじゃないですか。そうするとそこで交わされる言葉であったりだとか、いろんな用語なんかでもわからないことって出てくるわけですよ。だからそこはもうこれ仕方がないんです。だってそういう時代に生まれちゃったんだもんっていうところで、これって何、これってどういうことっていうことはね、僕は遠慮じゃなく聞いちゃってます。うん、だってかっこつけた町内もそんなところで知らないもん知らないんだから、うん、だったりするし、あとまあね、知らぬは一時の、うん、なんだっけ、まあいいや、そう、知らないととぼけちゃう方がね、やっぱり本当に恥ずかしいことなんですよ。知ったかぶっちゃうとか、そう、本当にかっこ悪いのはやっぱり知ったかぶっちゃうことですよ。だから、さっきのその横文字の話もそうなんですよ。知ってて使ってるならいいですよ。うん、知ってて使ってれば。だけど、なんとなく雰囲気で、ノリで、こういうような意味でしょっていうふうにして、こう、かっこつけて喋ってることほど、ことの方がね、割とかっこ悪かったりしますよね。ああ、そうなのね。横道使えたらね、はいはいっていうふうにね、どっかで絶対誰か呆れてると思う。うん。とはいえね、言葉もやっぱり生きていますから、まあその時代によって流行る言葉っていうのもあるし、その時代によってこう、生まれてくる言葉っていうのもあるわけですよね。特に今なんだろう、あたおかなんて言うけど、あの人あたおかだよねなんて言いますけど、あたおかって頭おかしいの略なんですって。そうなのなんて言ってて聞いてて、これこの間冗談での話なんですけど、あの人あたおかっすよねなんていう話をしてて、うん、僕は谷岡だけどねって話をしたんですけれども、はい、私本名谷岡たけるでございます。相手も突然キョトンとしたこと間違いなかったんですけど、一部の方本当に笑ってくださいまして、もちろんその時は僕はあたおかの意味を知ってた上でね、そう言ったわけなんですけれどね。そうっていうふうに、言葉ってやっぱり生き物なのでね、時代によってこう変わってはくるんですけれども、やっぱりその大事にしていかないといけないですよ。さっきの話と共通するんですけれども、やっぱりそれを使うことで、なんて言うんでしょうね、こう傷ついたり傷つけたり、あと何かが損なわれたりっていうね、ことが起こらないでほしいなとも思うし、あと本当にファッション専攻で伝わらない、これはやっぱり避けないといけないんじゃないかなと思うんですよね、社会人として。あと無駄にそれで外国語を混ぜることが国際化ではないと僕は思います。もっとそれよりも、特にね、実際外国の方と接すると分かりますよ。外国の方なんか日本にや日本の文化にとってこう興味があるじゃないですか。そうすると、なんでこれはこうなんだいって言って、すっごくね、素朴な疑問をねぶつけてきます。そうするとね、割とね答えられないですよ。やっぱり日本人としてやっぱりそういうことに答えられなきゃいけないと思います。なんでこれはこういうの、最たる例がね、いただきます、ごちそうさま、なんで日本人はいただきますっていうの、食べる時のいただきますと、もらう時のいただきます、同じいただきますだよね、どう違うのって言った時に説明できますか。ごちそうさまってどういう意味って説明できます。まあ僕もできないんですけれども、要はそういうことです。だから我々日本語を使っていきながら、実は知らないその日本語の真意だったり、言葉の真意だったり、実はもっと今使わなくなってるとってもいい言葉ってあるんですよ。だからね、今一度ね、ちょっと言葉見直してみてはいかがかなと思ったりするわけです。だから外国の言葉っていうのをね、学ぶこと知ることっていうのは大事ですよ。だけどそれと並行して、もっと日本語の深さとか、実は日本人としてね使ってるこの日本語、本当はどういう意味なんだろうっていうこともね、実は今一度ね振り返ってほしいと思うんです。外に出ることばっかり、違う国の言葉をね学ぶことばかりが言葉の学びじゃないと僕は考えております。はい、もうこんなね ボキャブラリー貧困な、語彙貧困なやつが言うことではないわけなんですけれども、そのね、少ない語彙ながらでも、実はそんなことを考えて、喋らせていただいております。はい。そんなわけで、爆裂ホームルームでございます。はい。この後、もうワンセンテンスで合ってる？よかった。誤算が出ました。はい。というわけで、この後、もうワンセンテンスお喋りさせていただきます。僕言葉で難しいなと思うね。話し言葉と書き言葉、僕すごくね、 LINE 書くの遅いのっていうのは、その喋ってるようにダーッと言葉をこう並べるじゃないですか、こう LINE 打つじゃないですか、でこう送信する前に一応読み返すのね。そうすると、いや、これは話し言葉で今話してる体でそれをこう文字化しただけだから成り立つけれど、書き言葉としてこれを読んだ時に、あれちょっとおかしい、なんか違うニュアンスで伝わってしまいそうと思って書き直したりとかね、するのね。だから僕 LINE の返答すごく遅いんですよね。それはそのスマホの操作そのものじゃなくて、そういうね、何回も書き直しをしてるからなんですよ。書き言葉と話し言葉やっぱり違いますよね。で、特に僕なんかまだやっぱりその電話世代、話した方が早いと思う世代なので、あ、もうこれだったら電話した方がいいかなって思う時あります、はっきり言って。だからこう本当書き言葉っていうのは慎重になりますし、より丁寧に一個より丁寧さの上の段階でね、言葉をお返しすることがありますね。今ほら僕言葉お返しするって言ったでしょ、そういう感じ。親しい中でも、やっぱりその変な誤解をしてほしくないじゃないですか。みんな多分そうだと思うんですよね。で、その誤解によって信用が崩れたりだとかね、相手を、例えば怒らせちゃったり、悲しませちゃったり、疑われちゃったりっていうのはやっぱりあっちゃいけないじゃないですか。だからね、本当 LINE とかね、メールの返信僕遅いんですよ。あと Facebook なんか、あとインスタなんかもこうやってますけれどもね、これを伝えてこの言葉で合ってるとか思ったりとか、あとこれどうしてもこの言葉でいきたいんだけど、こういうニュアンスっていう時はこう後ろに絵文字を入れたりとかするんですよ。で、なんかね、絵文字が多いとね、最近はこのおじさんの LINE だとかメールだとかっていう風潮があるみたいですけれども、もう本当にお黙りって感じ、おじさんで悪いかって感じなんですけどね。そうやってね、絵文字を使うことでね、そういうニュアンスを伝えたいね、おじさんとしては。わかる？とか思うんですけどね。もう、どうしてそういう繊細さが伝わらないかな。そのための絵文字だろうがと思うわけですよ、私としては。まあすいません、ちょっとここに来て急にヒートアップしてますけれども、ね、その話し言葉と書き言葉っていうのも多分これは日本語特有なんですかね。こういう問題ってどうなんでしょう。ただまあ僕がこうね、その学校教育の中で英語なんかに触れた感じでいくと、なんか英語の書き言葉ってこうめんどくさいな、会話でもこうやるんだったらこうめんどくさいなと思う言い回しがありますよね。どうなんでしょう。ちょっとね、詳しい方いたら、ちょっと、番組の方までお知らせいただけたらと思うんですが、まあ、書き言葉と話し言葉の難しさっていうのも日本語の特徴なのかもしれないと思う、昨今でございます。はい。そんな中ね、なんて言うんでしょうね、本当、日本語って、ひらがなでしょ、カタカナでしょ、漢字でしょ、一つの言葉でね、この三つの文字を使ってるっていうのもね、多分、世界広しといても日本語ではな、だけじゃないかなと思うんです。ですから皆さん、この日本語を使ってるということにね、もっともっともっと誇りを持ちましょう。そうです。もうこの3種類の字を使い分けて、ね、これだけの文法を使ってるわけですからね。はい。すごいことをやってるんですよ、我々日常的に。なんて言っときながらね、ほんと。まあ、僕もここの成績あんまりいい方じゃなかったんですけれども、とはいえ、まあ、こんなね、日本語のことを偉そうに、こんな、ね、60手前になって語るとは思いませんでしたけれども、 それも多分こう接客業っていうんですかね、インストラクターっていう仕事をしていたからなのかなと思います。やっぱりこう物を教えるっていう風になった時に、相手にこうきちんと情報を伝えないといけない、でそれを理解してもらわないといけないっていう風になった時に、相手の理解できるようなその言葉の出し方をしないといけないわけですよ。そうするといろんな出し方、こういう伝え方、ああいう伝え方っていうのをね、知ってないといけないし、その時こういう言葉、ああいう言葉っていうのをね、知ってないといけなかったりするんですよ。多分同じようにこうね、物を教える仕事をしていらっしゃる方は、と思いながら聞いていただけてるんじゃないかなと思うんです。ただ踊ってるだけじゃないのに私こう見えてもっていうところなんですが、はい。そんなわけでね、夏でございます。はい、暑いんですけれども、ちょっとね、その暑い夏休みの最中、一度、ご自分の使ってる言葉っていうこと、見直してみてはいかがでしょうか。はい、そんなわけで残暑お見舞い申し上げます。暑中お見舞い申し上げます。なんていうところで収めてみたいと思います。はい、そんなわけで、はい、少ない語彙力をフルに発揮しての30分でしたけれどもいかがでしたでしょうか。最初のね、本当におめでたの話はね、話してる間ね、こう本当にいろんなことが頭をよぎりました。いや、これはこういうふうな言い方をしていいのか、子供をグイグイしてったら、違うところから反感を買うんじゃないかとかね、思いましたけれども、でもね、こういろんな意見があってこその世の中だったりします。A という意見があれば B という意見があったりして、いいんじゃないかなと思います。で、ね、その中でいろいろ折り合いをつけたり、切磋琢磨していきながら世の中っていうのは進んでいくんじゃないかななんて思ったりしております。はい、ちょっと若干暑さで頭がやられかかっておりますけれども、はい、今日も30分お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい、まだまだ暑い日が続きますけどね、どうぞ元気にね、この夏乗り切っていきましょうね。はい、というわけでこの時間皆さんのお相手は兄貴なおねのたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again! とつーん。